皆さんこんにちは。トレイルランナーズの松永博明です。トレイルランナーズ松永博明のフリートークへようこそ。今日はですね、2022年9月27日8時14分13秒ライ麦パンさんから質問いただいております。パチパチパチパチパチはい、ちなみに今日は2022年、10月19日10時18分。はい。ということで、どのぐらい ?2 週間 ?2 週間、うん、まあ、2、3週間 ?3 週間ぐらいかな?はい。ということになっておりますけれども、まあ、いつもお話しさせていただいてますが、はい。あの、質問でお答えするのに、1ヶ月半から、通常ですと1ヶ月半から2ヶ月程度、はい、お時間いただいております。はい。質問、ですかね。なるべく早めに、質問はいただければと思いますが、今ね、チャンスですから。はい。質問ね、パンパンとお答えさせていただいてますんで、今チャンスですんでね、ぜひ気軽に、はい。質問いただければなと思います。それでは質問内容、いってみよう。はい。質問内容です。松田さん、おはようございます。おはようございます。はい。前回ディープジャパンについて質問をお答えいただきありがとうございました。その後、ランプラストレイルの特集記事も読みましたが、山ビルの下りがとても興味深いというか怖かったです。山本健一選手が途中で取るのを諦めてそのまま行ったみたいですが、ものすごい数だったのでしょうか。私の地域には山ビルがいないので、山ビルの恐ろしさ、攻略法、血を吸われた後は痒いのか痛いのか、また山ビル区間の要素、教えてください。よろしくお願いします。ということで。はい。質問いただいております。質問ね。はい。ちなみに質問、どんな個人的な質問でも結構ですからね。はい。こちら、いかようにでも、はい、料理させていただいて、はい。こんな個人的なこと聞いていいのかななんて思ってる方もね、いらっしゃるとは思うんですけれども、はい。その個人的な質問こそが他の誰かのためになるかもしれないし、それ何よりもね、僕、松永博明のためになりますから、ぜひとも、はい、気軽に、質問いただければなと思います。はい。ということで、早速ね、じゃあ質問にお答えしていこうかな。はい。質問内容。はい。もう一度、ではいきます。質問内容です。松永さん、おはようございます。はい。ね、実際僕10時20分ですから、はい。おはようございます。はい。前回ディープジャパンについて質問をお答えいただきありがとうございましたということですが、どういたしまして、何の質問だったんだろう、全然覚えてないけども。はい。その後、ランプラストレイルの特集記事を読みましたが、はい。現在ね、発売中のランプラストレイルに、約20ページ、22ページだとか21ページってことはないな。多分22ページなんだろう。はい。特集で、はい。紹介いただいております。ディープジャパンウルトラ100。はい。その記事ね、読んでいただいたようですが、ありがとうございます。はい。ぜひね、皆さんも、はい、読んでいただければと思いますけど、山ビルの下りがとても興味深いというか、怖かったです。はぁ、そう。まあ、山ビルね。はい、はい。まあ、いますよね、みたいなね。はい。で、山本健一選手が途中で取るのを諦めてそのまま行ったみたいです。ちなみに山本健一選手、山本くんには、いつあったっけ、あれ。あれ、昨日か?ん?今日水曜日か。あ、一昨日か。はい、おとと一緒に山に行きましたね。はい。ちょうど僕、先週末、この前の週末だね、この前日曜日、福田立花さんの、プロデュースする、富士山原始林トレイルランっていう大会に初めて、はい、ゲストで、はい、ガンガン走ってきましたけども。で、25キロ累積1100メートル。1100メートルかなりぴったりだったよね。びっくりした。1100メートル累積ぴったりっていうのが、驚きでしたけれども、はい。そういう大会出てきましたけど、何分、どんぐらいかかったかな ?2 時間31分ぐらいやったかな、はい。ぐらいでしたけども。はい。まあ、非常にこう、前半は、まあ、つって前半はね、アップダウンはあるけれども、はい。まあ、普通の山っていうか、はい。で、後半は今度は、原始林の、富士山原始林っていうか、ね、樹海ですよね。はい。中を、緩やかに上がり、緩やかに下るみたいな。はい。そういう、コース設定で、もう本当、なんて言うんでしょう。ファーストセクション、セカンドセクション、こう、明暗を切りみたいな。はい。一部二部みたいな感じでね。はい。なんかすごい、なんて言うんでしょう。明暗を分けて、こう、まあ、なんだろう、強弱がはっきりした大会だったんですよ。その翌日ね。 はい、翌日に、日向山っていう、本当はね、八ヶ岳とか行こうかなとかね、いろいろ話してたんですけども、はい、日向山っていう、黒東根ってね、あるんですけど、その尾白っていうところから、黒東根、甲斐駒ヶ岳に登る黒東根に登るか、日向山に登るか、みたいな、そのね、で、僕ら日向山ってとこに行ってきたんですけど、ちょうどね、その山本厳粛に会いましたよ。で、その時もなんか言ってたね。そういえば、なんか撮るの諦めて、俺もう撮らなかったよね。ってか、なんかその諦めの境地みたいな。ああいうのもまたディープだったよね、みたいな 話でしたけれども。はい。まあ、はい。なんでね、実際、まあ本人から聞きましたよ。ですから、それは事実、ね、はい、もう取るのやめてね、もういいやっていうか、はい、感じだった。まあ、ものすごい、こう、数だったのかという、ものすごい数だったのでしょうかってことなんですが、まあ、あれですね。それは山本健一君だけじゃなくて、まあ、小川壮太さんとか、ね、高橋和之君とか、はい。みんな言ってましたけど、まあ、小野くんも言ってたな。はい。まあ、ちょうどね、雨降ったんだよね、その時ね。で、夜だったりすると、もうヘッドライトこう、下見ると、うわーみたいなね、なんかこう、はい、首振ってるみたいな。まあ、あれ、まさにディープですね、みたいな。はい。そういう区間があった。まあ、でね、ただね、実はですね、まあ、このタイミングでそれ言っちゃおうか。まあ、実はその区間は、今度はね、その区間、その区間のちょっと後かな、に、結構こう、崖というか、はい、危険箇所があってですね、要注意箇所が。で、そこをちょっとね、まあ、昼もな、よりも、まあ、そこのね、そういうところの、ね、危険箇所をなるべく避けるような、来年はコース設定にするんで、なんで、この昼が一番多いところっていうのは、来年は避けることに 実際はなってます。はい。500メートルぐらいね、はい。ちょっと、別のルートというか、その辺ちょっとコース変更するんで、まあ、それね、もうすでに、あれですよ、大会のホームページの GPX ね、見ていただきたり、地図見れば、実際はわかるんですけど、はい。なんで、まあそういう変更あるんでね。まあその一番の区間っていうのはまあ実はなくなるっていうかあれなんですけど。まあつってもね、まあ みんな、そのね、コース変更の話とかはした時にも、なんて言うんでしょうね。まあでもディープだよね、みたいな。高橋和之君にそういう話したら、あ、いやー、今年の優勝者ですよ。今年のチャンピオンに言ったら、いやー、それでもディープっすね、あそこは、みたいな、はい、話でしたけれども。ちなみに、この質問の戻ると、私の地域には山ビルはいないので、でもちなみにライムパンさんはどこに住んでんだろうね。はい。質問の質問になっちゃうけど、はい、山ビルの恐ろしさや攻略法。恐ろしさ、恐ろしいっていうか、別にあれ、ナメクジだからね、言ったら。はい、攻略法は塩ですよ。はい、塩。あとはね、なんていうかな。まあ、できるだけ早く動くってことですね。はい。これ大事なのは。できるだけ早く。はい。上からも下からも来るんですけど、で、下はね、こう、なんていうんだ、首振ってるっていうか、あっちが口か。口振ってんのかな。はい。口をこう上に向かって、ブラブラ、ブラブラ、こう、上に向かってね、なんか、万歳ずっとしてるから、その万歳に、もう触っちゃうとくっついちゃうけど、はい。触らなければくっつけないから。はい。まあね。あとはまあ、上からもね、落ちてくる。はい。これね、何説か要はあるみたいですね。で、いや、実際落ちてこないんじゃないかとかね。いや、それはないんじゃないか。まあ、僕は上からも落ちてくると思ってますよ。正直。上からも降ってくるっていうか。で、二酸化炭素を多分、こう感知をして上から落ちてくるっていうこともあるみたいな感じがするんで。まあ、要はできるだけ早くってことですね。はい。できるだけ早く動いてると、攻略法としては。だからね、攻略法は、だから走る。走るってこと。できるだけ早く進むっていうのが一番の攻略法だと思いますけど。まあ、それはなかなかね、ディープジャパンウルトラ100って100マイルで厳しいと思うんで、あれですよ。まあ、塩用意して。はい。で、いれば塩つければ、もう、瞬時にというか、もう、ナメクジなんで、ビヨーンって、ニュワワワワーンってなっちゃうんで、別に、ほんと、あれですよ、塩が一番ですね。塩。はい。 で、血を吸われた後は、かゆいのか、痛いのか、っていうお話なんですけど、痛いってことは多分あんまないんじゃん。まあ、ただね、こういうのって、アレルギー反応に近いんで、もしかしたら痛くなる人もいるのかもしれない。でも、まあ、僕は聞いたことはないけれども、僕はちなみにどっちかっていうと、かゆくなるかな。でも、かゆくならない時もある。はい。なので、まあ、時と場合にもよるかなって。で、大体ね、やられる場所決まってんだよね。やられる場所。はい。まあ、上半身の中には来ないですよ、なかなか。まあ、でもね、山本健一くんなんかすげえ、なんかお腹あたりについてたことあったって言って気もしなくもないけど、まあまあ、普通はね、まあ、まずね、十中八九 90% 以上というか、はい、9割の多分確率でね、つくのは、もう靴の、この足首あたり。そうそう、みたいな。みんなね、やられたことある人は、くるぶしとか、くるぶしね、内側のくるぶしと、外側のくるぶしあるじゃない。大体あのあたりだよね。あのあたりはちょっともぞもぞするな。なんか違和感あんな、かゆいなとかね、ほわほわするな。ほわほわっていうか、なんかちょっと痛がゆい。痛くはほぼないか、かゆいかな。ちょっとなんか、あ、この感じみたいになってると、だいたいそこについてるみたいな。はい。なんで、まあ、だいたいそこだから、そこの感覚を、こう、なんて言うんでしょう。ちょっと研ぎ澄ましといて、あ、ついたかなって思ったら、ケガってね、こと、もぎ取るかって、もぎ取ってもあんま意味ないんだけど、まあ、もぎ取ってもいいけど、できればね、ちゃんとね、処分した方がいいんですよ。なぜなら、ものすごい増えるから。人間の血はすごい、やべえな、なんかこんな話してると、本当に今回昼の会って感じだけど、昼の会っていうか、お昼だからね、はい、昼の会みたいな感じです。まあまあいいや、あれですよ。だから、そういえばなんかね、このあたりっていうか、確かね、なんか昼の、なんかすげえ、あれだったよな、イベントやってるのを見たことあるよな。なんか、それ、どういうイベントか、僕ちょっと行ったことないんであれだけど、なんかポスターっていうかチラシっていうか一緒に見たときに、なんか、昼吸わせてたかな。いや、まあわかんない。ちょっとそういう、僕もね、あれなんですけど、まあ昼研究してる人がいるのかな。はい。まあまあ、そういうイベントができるぐらいいるってことですよ。はい。まあまあ、それはともかく。でね、まあ、痛いか痒いかっていうか、痛がゆいっていうか、そんなに痛くはなくて、どっちかというと痒いって感じですよ。で、だいたい刺されるっていうか、やられるのはだいたいそのくるぶしあたり。僕はいつもそうで。で、靴もね、普通に突き抜けてくるっていうか、細くなって、シューって、で、伸びると細くなるんで、靴の、こう、なんていうのかな。普通に靴下とかも、通り越して皮膚に入ってくるみたいな。なんかそういう生物というか感じなんで。まあだからなんかもぞもぞなんか飽きたかなって思ったら、はい、その辺を、塩でこうやってニャニャってやれば。はい。で、できるだけね、始末してほしいですね。始末した方がいいと思います。すごい増えるから。人間の血一回吸うだけでもう、もう彼らは、往生できるっていうか、はい。もう完全に栄養たっぷりになって、産卵できちゃうっていう話なんで、どうやら。はい。ですからね、吸われた時にはしっかり処分した方がいいと思います。そうする方がね、はい。この周りの環境のためには非常にいいと思うんで。はい。なんでね、まあ、まあですね。で、ただね、昔からっていうのかな。まあ、一説にはというか、ね、昼が吸う血は、なんかちょっと、なんていう、よどんだ血というか、あんまりこう、綺麗な血じゃなくて、みたいな話も聞くんで、だからなんか昼で足の、ね、血吸わせる治療法も、まあ、今もあるらしいけど、どうやら。はい、そういう治療法もあるぐらいですけど、だからね、あれだよ。汚れた血というか、汚い血吸ってくれたと思えば、はい、治療に来たと思えばいいんですよ。はい、っていう感じですかね。まあね、山色の区間の様子なんつって、様子はさっきもお話ししたような、まあ特にね、夜で雨降っててライト照らしたら、まあ多分結構すごいんじゃないかな、みたいな。でも、なんて言うんだろうね。もう、諦めの教師というか、もうそれを受け入れる。うん。上りも下りも、ね、このトレイルランニングってそうじゃないですか、そもそも。なんて言うのかな。こう、ね、もう、数知れぬ上りと下りを越えて突き進むわけですよね。 で、そんな中で、なんか一つ一つの山に対して、こう、あまりこう、なんていうのかな、感情的になるっていうか、絶対乗り越えてやるんだ、みたいな感じで登るよりか、淡々と 淡々と、もうとにかく登る。そして下る。また登る。また下る、みたいな。はい。もう本当にそういう、なんていうのかな、すべて受け入れた、ある種、こう、悟りというか、はい。まあそういう境地に、まあ100マイルなんかね、基本的にはまあなるんじゃないかなって。まあ進んでることが当たり前の日常みたいな ええ、そんな中で、ヒルがいたとしても、もうそれをどうのこうのっていう、境地から、まあ、を超えて、次の、こう、ある種、ね、ステップというか境地になれる。じゃないかなって 思いますよね。もうだってね、受け入れるしかないっていうか、あれと一緒ですよ。農家の、まあ、農家の方、あれと一緒ですよって農家の方がって言ってもあれだけど、まあね、農家の方はさ、例えば、雨が降ったり、風が吹いたり、まあ、雪が降ったり、そういう自然に対して、いちいちね、こう、怖がったりとか、なんか文句言ったりとか しないわけじゃないですか。っていうか、しても意味ないからね。そう、意味ない。まあ、そういう、僕らね、トレイルを進む上で、と同じですよ。山に対して、おい、ちょっと大きいんだよ、とかさ、おい、ちょっと急だなって言って、文句言ったってさ、何も変わらないでしょ。ね、それが山ビルいるからな、とか言ってもさ、何も、山ビルはいるだけで。ね、だから、まあ、そういう意味で本当に悟りの境地というか、すべてを受け入れる。うん、そういう境地に、まあ、達すること自体が僕は、このトレイルランニングの魅力なのかな。要はもう、心身の、まあ、心の特に深いところに入り込んで、まあ、このディープジャパンのコンセプトっていうのは、なぜ生きるのか、何のために生きるのか、どんな人生を歩みたいのか、その人生の答えとなるような地図を描けるような絶対的な経験を提供するっていうのが、まあ、一つのね、このディープジャパンのコンセプトで、まあ、自分の深いところを見つめるっていう。はい。まあ、そういう経験なんで。まあ、正直、山ビルもその、一つだよね。一要素だと思うよ。もう、本当に、そうだね。こう、それ自体が、一つまた大事な、ディープ、なぜディープなのかって言われるところの一つの要因だと思うんで。はい。誰が言ったかな？高橋くんが言ってたかな？ もう、ありとあらゆるもんいますからね、みたいな。熊もいるし、蛇もいるし、まあ、ヒルもいて、まあ、もちろん蜘蛛とか、なんで、ね、蜘蛛の巣とかね、結構あるし、特に戦闘は。まあね、そういった、まあ、イノシシは合うか合わないか、まあ、猿ももちろんいるし、うん、まあ、イノシシも普通にいますけどね。はい。鹿とかもいるし、まあ、そういうエリアですから、もう、まさに手つかずの自然が残るディープな。はい。人工物一切見えませんみたいなところいっぱいあるからね。この先人はどこに住んでるんでしょうみたいな。次の街はどこでしょうかみたいなね。はい。もうそういうエリアですから。もうほんとね。あとあれだよね。アブとかもいるしね。うん。ブヨとかもいるし。もうほんと。まあ、そういう意味では、ありとあらゆる、こう、皆さんのメンタルに、こう、ある種ダメージを与える可能性のある生物がもろいますっていうことを多分、言っといた方がいいと思う。まあでもそれがね、なんだろう、そういうところに身を置くことによって、まあ言ったら、すべてを受け入れる、そして受け入れた中で、ある種もう、なんていうのかな、リラックスをしてというか、脱力をいい意味でして、そして前に進むことによって見えてくるものっていうのがあると思うんですよね。うん。それがまあなぜ生きるのか、何のために生きるのか、どんな人生を歩みたいのか、その人生の答えとなるような地図を描くっていうことにつながると思うんですよ。もう本当、ある種諦めであり、ある種悟りであり、そして、なんだろうな。そう、まあ本当、 なんでこんなことをするんだみたいな、その先に見えるその答えというか、その答えこそがなぜ生きるのかの答えにもなるだろうし、どんな人生を歩みたいのかっていう答えにもなるだろうし、何が私にとって幸せなのかとか、どんな人生を今後歩みたいのかっていう、やっぱそういう深いところを見つめる、時間になると思うんですよね。まあだから、まあ、要素としてなんか、やむゆるがとかあるかもしれないけども、はい。もうそんなんだけじゃないから、みたいな。はい。まあ、で、100マイル走ればわかりますけど、別に、まあ、ヒーローいたけど、みたいな。いろんなことが、すべてある種、どれか一つだけこう、飛び抜けて、こう、印象に残るっていうか、もう全体的な印象が多分強すぎて、そういうなんか細かいことは、多分ある種、もう本当どうでも良くなってくるんじゃないかなって。まあ僕は個人的にはそう思いますけどね。すべて含めてディープジャパンウルトラマンさん。ウルトラっていうのは、ちなみに僕、ウルトラってどうしても入れたかったんですよ。その理由は、まあ僕が初めてウルトラトレイルデュモンブラン、UTMB に出た時に思ったこと なんですけど、ウルトラ。ね、ウルトラって、何でもありなんだなって。はい。僕は UTMB を10年以上出てて、本当感じたのは、まあね、大会、まあね、それはね、大会の主催者の意気込みというか、もう情熱が、大会をもう形作ってるし、継続させてるんですけど、その中で、まあ、どんなことがあっても、何としてでも最大限、その参加者であり、ランナーに、最高の舞台、その場でできる最高のものを準備しようっていう、その心意気ですよね。やっぱそれが現れてるんですよ。だから、例えばなんかね、天候が悪化してきたら、まあ、ちょっとスタート時間を遅らせてとか、あとは、走ってる最中でなんかね、どうしてもここ行けなくなったら、一回中断してでも、次の日にね、別の国からスタートさせたりとかもするし、走ってる最中に、距離が、ここ通れなくなりました。つって、距離、コース、走ってる最中にコース変更して、走ってる最中に距離が伸びるみたいな。ね、なんかそういうこともあるわけで。もう本当にね、ありとあらゆる手を使って、最大限に最高のその日の最高の舞台を参加者に提供しているっていうのが、まあ、言ったらまあ、その、ウルトラの姿勢だと思うし、まあ、ね、何でもありのウルトラなんだなって、僕はそういうふうにね、理解してるんですよ。だから僕はね、ウルトラってのをつけたかったし、で、実際ね、初めて去年っていうか2022年の大会の時も、実際雨でね、中断をして、そしてリスタートしたわけですけど、多分、日本で、ストップして、リスタート、輸送してリスタートした大会は今までないんじゃないかなっていうぐらい、はい。まあ、僕は本当に、やっぱね、そのウルトラの精神っていう、ウルトラの精神って言ったら、あなたウルトラマンですかみたいなね、ウルトラの家族みたいなね、ウルトラマンの一家みたいな感じですけど、まあでもウルトラっていうのは僕にとってはそういうもの？そう、何でもありっていう。そう、で、何でもありだし、何が何でも、やっぱりね、一人でも多くの方に1メートルで長くちゃんと走ってほしいし、できる限り一人でも多くの方に、ゴールに自力で帰ってきてほしいっていう。やっぱその時のその達成感っていうのは、途中ね、たとえスキップしたとしても、ゴールまでしっかり走ってきたっていうその達成感っていうのは僕は何事にも変え難い、自信にもなるし、経験になると思うんで、だからね、まあそういう意味ではね、まあそこにこだわって、今回も、そのね、大会としてはそういう運営をさせていただいたんですけど。まあだからウルトラって何でもありだからみたいな。だからね、僕はディープジャパンウルトラ100っていう大会名。よくね、ディープジャパンってみんな訳すけど、僕はね、もうほぼ確実にディープジャパンって言うんじゃなくて、ディープジャパンウルトラ100って僕は言うんですよ。で、ウルトラ100、ウルトラが100%なんですよって僕の中ではね、あれですよ。意味。僕の中ではですよ。本当は100って100マイルっていう意味だけど、どっちかっていうとね。はい。でも僕の中ではディープジャパンウルトラ100、100% ディープで 100% ウルトラなんだよっていう 実はね、僕はそういう、僕の中ではそういうね、大会名になってるんで、そう、だから100%この大会はね、ウルトラで、ウルトラかつディープなんですよ、みたいな。もう何が何でも、どこを取ってもディープなんです。そしてウルトラなんですよっていう、そう、100%。はい、ウルトラっていうところ。なんですよね。はい。ということで、はい。質問ね、お答えさせていただきましたけれども、今日は、はい。2022年、9月27日の、そして84分13秒にいただきました質問に、約2週間後かな。はい。3週間後かな。はい。お答えさせていただきましたけれども、はい。皆さん、はい。通常ね、はい。1ヶ月半から2ヶ月程度、はい、質問をお答えするのにお時間いただいておりますんで、その点あらかじめご了承の上、はい、なるべく早めにね、はい、質問。ですから、来週の大会についてとか言われても、来週の大会の終わった後の、のお答えになると思いますんで、ですから早めにね、質問をいただければなと思います。今たまたまね、結構2、3週間でね、お答えしてますんで、はい、質問早くお答え、早く答えてほしいな、質問の答え早くちょうだいみたいな方は、今のうちに、はい、今チャンスですからね、質問いただければな、と思います。そして、ライムイパンさんって、このね、ライムイパンさん、もうライムイパンさん、ライムイパンさん、いつもライムイパンって言ってね、くれるから、きっと同一人物だと思いますけど、それすらわかりませんから。勝手に人のね、こう、ペンネームというか、ラジオネームというか、ポッドキャストネーム使われたら、そもそもそれすらもわかりませんので、はい。まあ、そういう意味では、なんて言うんでしょう。そういう可能性もある。まあ、要は、だから、まあ、ペンネーム、ラジオネーム、ポッドキャストネームを使って、そうすればね、自分の、こう、どこ、誰かわかることございませんので、気軽に、はい、恥ずかしがることなくね、はい、送って質問いただければなと思いまして、そもそもね、はい、この質問内容、はい、についても、こんな個人的なこと聞いていいのかななんて思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その点もね、はい、心配ご無用っていうか、はい。その個人的な質問こそが、はい、他の誰かのためになるかもしれない。そして、まあ何よりもね、僕、松永博明のためになりますし、そもそもこの番組は皆さんと僕のコミュニケーションで、はい、皆さんと僕のコミュニケーションでね、はい、できていて、共同作品ですから。はい。ですからね、一人でも多くの方が、この番組面白いなとかね。はい。ってなるためには、もうこれね、皆さんの質問ありきの、はい、番組になっておりますので、ぜひともね、気軽に質問いただければなと思います。はい。まあね、この、ポッドキャストではね、まあ、そもそもね、このポッドキャストっていうか、トレイルランナーズは、はい、自然の中でね、体を動かす喜びやその爽快感を感じていただきつつ、今まで諦めていたような夢や目標に向かうような、きっかけを提供できる、まあそういう人生が変わるような、そういうきっかけをね、提供することを使命としてやっておりますんで、はい、まあ僕はね、そういう、なんていうのかな、皆さんの心のスイッチを、ぷっとね、こう押せるようなというか、皆さんが心のスイッチをオンにしたくなるような、そういうきっかけをね、提供し続けますんで、はい、熱いメッセージというか、はい、ね、まあそういうものをね、どんどんどんどん発信できればと思いますんで、僕はね、ほんと好きなことを仕事に、自由に生きると、日本一周、イギリス一周とか世界中回って、そして冬はね、スキーのインストラクターを10年以上やって、カナダとかね、回りながら、そういう、もう世界中で多くの人たちに会って、その出会いがね、僕の人生を形作ってますんでね。はい。まあ僕は、ですから、まあそういう意味で、一人でも多くの方が好きなことを仕事に自由に生きるっていう生き方をすることによって、まあ幸せな人が増えれば、はい。幸せな人が増えればね、なんて、相手を受け入れられて、結果的には平和な世界っていうのが実現できる。より住みやすいというか、みんなが楽しくて、みんなが自分の好きなことをしてたら、もちろん平和になるよね。いや、あなたのやってることも、わかるみたいな、受け入れられるっていうかね。はい。そうなると思うんで、まあ僕はね、そういうメッセージをどんどんどんどん、はい。発信して、これからも行きますんで、皆さん、ぜひともね、はい。より素晴らしい、より自分らしい人生をみんなで歩んでいきましょう。ということで、はい。今日も皆さんお聞きいただき、誠にありがとうございます。この番組は、名工伝説の提供でお送り いたしました。それではまた来週お聞きください。今日も皆さんありがとうございます。最高の一日をお過ごしください。それじゃあまたね。